説教をいたします。ヨハネの手紙1には、十字架に極まるイエスの愛によって初めて自分たちは愛とは何であるかを知ったと記されています。これはヨハネの手紙1の3章16節です。そのようにイエスの十字架において示された愛を福音書記者たちはアガペーというギリシャ語で表現しました。アガペーとは神の愛、無償の愛といった意味合いです。彼らはそこに自分たちがそれまで知っていた愛とは全く違った愛の姿を見たのです。彼らがイエスにおいて初めて知ることができた愛とは何でしょうか。私たちがイエス・キリストの十字架において知るのは、敵対する者、自分に危害を加えてくる者に対しても注がれる無条件の愛です。それは自分にとって憎むべき相手、とても愛することなどできない者に対しても注がれる無償の愛です。元来、生まれながらの私たち人間は、そういう愛を知りません。私たち人間の知っている愛は、相手の持っている何らかの価値に向けられる愛です。それは自己中心的な愛なのです。デンマークの19世紀の哲学者であるキルケゴールは、愛の技という著作の中で、詩人の愛、詩を作って歌う人の愛と、キリスト教的な愛の区別を説いています。詩人の愛は歌われた愛であり、キリスト教的な愛は命じられた愛であるというのです。詩人の愛は愛する対象を美しく歌い上げ賛美します。ロマンを持って情熱的に愛し、冷めれば離れていく。しかし、キリストの愛は違います。キリストの愛の礎になっているものは、何よりも死、師匠である死が弟子たちの足を洗い、友のために自分の命を捨てるという愛であり、自分を憎む者、自分を脅かす敵へも注がれる無償の愛、無条件の愛です。キリストの愛を知り、その中にとどまろうとする者にとって、無条件に人を愛するとはいかに困難なことであり、人間にとっては不可能にも思えることであるかが痛感されるのではないでしょうか。また、キルケゴールはこうも述べています。世間では、愛は人間と人間との間の関係であるというが、キリスト教の教えによれば、愛は人間と神との間の関係であるという。というのは、神が愛の媒介であるからである。 これは人間と人間同士の間にも神の愛が媒介しているということではないでしょうか。それは人間同士だけのことではなく、そこに神の愛が介在しているのです。イエスは弟子たちにこう言いました。私があなた方を愛したように、互いに愛し合いなさい。これは私たちが自分の知っている愛によってではなく、イエスが私たちを愛したのと同じ愛を持って、私たちが互いに愛し合うようにというイエスからのメッセージです。イエスに愛される者同士にも同じように愛が、それもイエスが愛したその愛が実現されるのです。互いの愛はイエスの愛によって枯れることなく一瞬一瞬に現実に力づけられていくのです。愛は実りとして実現されることによって尊さを増していきます。愛は力強い決意であり祈りです。人間的には不可能と思われることが悔い改めと祈りによって命じられ可能なこととされるのです。この愛の中にとどまるところにあなた方の喜びが満ち溢れるのだとイエスは私たちに宣言されます。友のために自分の命を捨てること、これ以上に大きな愛はない。ここでの友とは愛するものという表現に置き換えることもできます。愛するもののために自分の命を捨てること、これ以上に大きな愛はないということです。ここで述べられていることは十字架上で命を捨てるイエスの愛についてです。このイエスの愛が最大の愛であり、ここで弟子たちは友と呼ばれています。友のために自分の命を捨てることというように、ここでは敵のために命を捨てるといった直接的な敵への愛は表されていません。父が私を愛されたように、私もあなた方を愛してきた、というように、イエスの愛は父なる神を根源とするものであり、イエスへの神の愛が愛の究極の根拠です。そして私たちは、神の愛、無償の愛の現れとして十字架上で命を捨てたキリストから愛されるものということの上に、初めてそこから自分の大切な人や味方に限定されない敵への愛も可能になっていくのではないでしょうか。キリストに愛されたものは愛するものとなれるのです。私はあなた方を友と呼ぶ。本日の福音書の中で 最も要となるテーマの一つは、イエスが弟子たちのことを友と呼んだことです。私たちは、私はキリストの友ですということができるのです。私たちにとってイエスを主と呼ぶことができても、友と呼ぶのはためらいがあるかもしれません。心が深く傷ついている人は、自分など取るに足らない価値のない人間であり、キリストの友にはまるでふさわしくないと思うかもしれません。しかしそうではありません。イエスは神の栄光のキリストであるだけでなく、弱さと苦しみのキリストでもあるのです。それは尊厳を踏みにじられ、暴力と恥ずかしめを受け、最も低く弱き存在として十字架上で死んでいかなければならなかった主イエス・キリストです。あなたの心が深く傷つき、自己否定の闇の中にいるとき、神の栄光であるキリストを友と呼ぶことはできなくても、弱さと苦しみのキリストの友にはなれるのではないでしょうか。あなたが自分一人ではとても抱えきれない罪、痛み、苦しみを、キリストが十字架上で血をもってあがなってくださったのです。あなたが自分だけではとても背負いきれない苦しみや、一人では消化しきれない辛さや嘆きを、キリストは十字架上で共に担い、共に苦しんでくださったのです。あなたの足元に苦しみの血が滴り落ちているとき、それはあなた自身の血ではなく、あなたの苦しみを肩代わりしてくれたキリストの血なのです。生きていく中では様々なことが起こります。あなたの心に刻まれた傷があなたを苦しめ、生きているのが辛くなる時があるかもしれません。そんな時でも、あなたのために命を捨ててくださったほど、あなたはキリストから愛されている存在なのだということをいつも覚えていてください。私はキリストのしもべですというよりも、私はキリストの友ですという方が抵抗を感じるかもしれません。なぜなら、友にはしもべよりも責任があるからです。だからこそあえて、私はキリストの友ですと心の内で宣言して、キリストの友としてのふさわしいあり方、生き方をしていきましょう。無償の愛、無私の愛が、おのずと湧き上がってこなくても、祈りとともに、無償の愛、無私、自分を無とした愛、神の愛の存在のうちにとどまり、日々を歩んでいきましょう。他者に向ける無償の愛、無私の愛は 自らの心にも平安をもたらします。試練の時も喜びの時もキリストの愛にとどまり続け、私たちは共に歩んでいきましょう。説教を終わります。